改めまして皆さんおはようございます。今日は足元の悪い中ようこそおいでくださいました。1年ぶりのメッセージということで、手に汗がいっぱいですけれども、今日は御嶽っぴー礼拝ということで、大人の皆さんもそしていつも一緒に礼拝している子どもたちも一緒に礼拝できることを心から感謝いたします。御嶽っぴーでは今年私は出エジプトシリーズで話させていただきました。モーセの誕生からヨシアに交代して、そして最後カナンの地に入るところまでですね。先週が最終回でした。なので今日は、総集編ということで、この40年の旅を20分にまとめてお話しさせていただきたいと思います。この私がやらないと、こちらあれ終わった、あれこれでよかったんですかね、あれごめんなさい、逆りました、あれあれごめんなさい、私が出ました。ご覧ください皆さん、この昭和な紙芝居をご覧ください。これインマヌエル教団さんから発売している昔懐かしい紙芝居、ね、私も今大のお気に入りでして、しかも聖書の細かいところまで全部紙芝居になっていて重宝させていただいております。この令和の御嶽っぴーのみんなにはどうかなと思ったんですけれども、意外とこの古さが受けていまして、誰もとか言わずに見てくれています。皆さんも今日お楽しみください。御嶽っぴーのみんなは懐かしい絵がいっぱい出てきますからね、楽しみにしてください。ヨシュアのお話の前にこれまでのお話を振り返っていきたいと思います。神様がお選びになったイスラエルの人たちはエジプトの国で奴隷になっていました。毎日きつくて辛い仕事ばかりさせられていました。そこで神様はモーセを選んでエジプトからイスラエル人を救い出されます。航海では神様が海の水を2つに分けてくださり、お腹が空いた時にはマナを降らせ、お肉が食べたい時にはうずらが飛んできて岩から水が出てきたこともありました。こうしてイスラエルの人たちはエジプトから脱出し、神様が約束してくださったカナンに向けて長い長い旅が始まります。こちらカナンのナビになります。このナビは古いのでしょうか、ずいぶん遠回りのナビですね。でも神様ナビは違います。昼は雲の柱、夜は火の柱で道を示してくださって旅を続けることができました。こちらのナビに従っていきま、ぐるっと回って40年間、到着のマークがちょっと目立ちませんけれども、このカナンの地に向かって出発です。旅の途中では神様はモーセと とても大切な約束をされました。神様との約束、つまり契約を結びました。神様はモーセにイスラエルの人が守るべき10の約束をが書いた石の板を渡されました。これは10回と言われるものです。神様との約束、この10の約束を守ればイスラエルの人を豊かに祝福してくださると神様は約束してくださいました。10年、20年、30年、あれから40年、長い旅を続けていくうちにモーセさんはすっかりおじいさんになりました。モーセは言いました。私は120歳です。これからはヨシュアがみんなのリーダーです。ヨシュア頼んだぞ。はい、わかりました。モーセは言いました。あれが神様が私たちにくださるカナンの地か、あともう少しだな。私はカナンに入ることはできなかったけど、 神様はヨシュアとそしてイスラエルの人たちにこのヨルダン川を渡らせてくださって、きっと約束の地に入り、そこに住んで今住んでいる人をやっつけて長く幸せに暮らしてくれるだろう。モーセは静かに天に帰りました。いよいよヨシュアの登場です。モーセが亡くなった後、ヨシュアの出番、とうとうここまで来たか。カナンの地に入る前には大きなヨルダン川が流れています。ドードー音を立てて渦を巻いています。ヨシュアはとても不安で心配そうです。どうして不安かと言いますと、このカナン、今から行くカナンという町は乳と蜜の流れる国と言われているんですね。蜂が集めた蜂蜜がたくさん取れて、大きな木にはフルーツがいっぱいなってますね。それはそれは豊かな国なんですけれども、そこに住むエリコの人たちはとても悪い人でした。自分たちで作った神様を拝んで平気で悪いことをしています。周りの国と戦いばっかりしていますから、とても力も強いんです。そして何といってもこの高い高い城壁でしょう。この城壁をぶち破って、ここに住むエリコの やつらって言っちゃいけない、よっこやつ人たちをやっつけないといけないわけです。あー、一体どうやってヨルダン川を渡って、そしてエリコの城壁をぶち破ればいいんだ。ヨシアは神様にお祈りしました。すると突然神様から声がしました。大きくあれ強くあれ、私があなたと共にいる。ヨシアよ、私は約束通りカナンの地をあなたたちに与えるよ。心配しなくてもいい。神様の声がヨシュアの心にずしーんと響きました。でもミタキッピーの皆さん、この惜しいって難しい言葉ですね。初めて聞く言葉もかもしれません。どういう意味か、相馬くんは知っている、知っている知っている顔をしている。辞書を引くと、辞書というかマリコ辞書ですけどね、これはね、勇ましい 100% 勇気ですね。そしてすぐへこたれない、根性がある、今風に言うとワイルドなとも書いてありますね。神様はヨシュアに大きくあれ強くあれと言われました。神様の言葉で大きく強くなったヨシュアに、イスラエルの人たちも僕たちもヨシュアさんについていきますと言って団結してくれました。それからヨシュアは二人の偵察隊を、家来を呼びました。お前たち、いよいよ私たちはエリコの町に、エリコの町をやっつけに行く。お前たちは先にエリコの町に入って、こっそりあの城壁の中を見てきてくれないか。はい、わかりました。二人はイスラエル人だとわからないようにエリコの町に入ってきました。おお、ここがエリコの町か。兵隊さんは強そうだな。たくさん偶像がある。なんだか怖そうな人もいっぱいいるな。イスラエル人だと気がつかれないうちに早く宿屋に行こう。宿屋って何って言われましたけど、泊まるところへ行こう。旅館かホテルか。宿屋に着くとラハブさんという人がお世話をしてくれました。いらっしゃいませ、どうぞお入りください。しばらくするとドンドンドンドン ドアを叩く音がします。大変だわ、エリコの兵隊がやってきた。お二人さん、早く屋上に行ってここにしばらく隠れていてください。あ、早かった。エリコの兵隊さん、お待たせしました。
ここにイスラエル人が来てるだろう。
はい、確かに来ていますけど、さっき帰りました。急いで行けばきっと追いつきますよ。エリコの兵隊たちは騙されて急いで出て行きました。ラハブさんは屋上に上がって、お二人さん、もう大丈夫ですよと言って、お二人は無事でした。あなた方イスラエルの神様は、エジプトからあなた方たちを救ってくれた本当の神様だと聞いています。私もこのイスラエルの神様を信じたいのです。なので一つお願いがあります。このエリコの人たちをやっつけにあなたが入ってきたとき、私と家族だけは助けてくれないでしょうか。家来は言いました。はい、わかりました、約束します。さあ、御嶽っぴーの時もこの辺でクイズがやってまいります。ここで問題、御嶽っぴーの皆さんは答えを知ってますからね、答え教えないように、あ、ヒントは出してもいいですけども、これからこの偵察隊はどうやって見つからずにエリコの城壁からイスラエルの人たちが待つキャンプに脱出するのでしょう。次の4つから選んでください。1番、赤い紐、紐というかロープですね。2番、はしご。3番、いや任せろ、ロッククライミング、まさかのハンググライダー、一気に降りたいと思います。それでは教えてください。1番の赤いロープだと思う人、手を挙げてください。はい、スバル君、みんなに答えを教えていますね。2番のはしごだと思う人、
あ、いない、あれおかしいな。
3番、任せろロッククライミングだと思う人、
あ、これも人気がないですね。
4番のハンググライダーでひとっ飛び、恭平くん、ありがとう。シュー、正解はドン、赤いロープでした。聖書には赤い紐って書いてありますね。ラハブさんの助けで2人の偵察隊、ちょっと見えにくいですけれども、赤いロープで2人の偵察隊を吊り下ろしました。ラハブさん、また会いましょう。私たちが攻めてきた時、家が分かるようにこの赤い紐をぶら下げておいてくださいね。ちょっと見えないので矢印、ちょっとこの紐短いですね。ここまでここまで降りたらあとはどうする、あれみたいな、御嶽っぴーも受けてくれました。勇気のある方はそれ、こうして2人は無事にイスラエルのキャンプ地に帰ることができました。そしてヨシュアさんにエリコの町について詳しく説明をしました。ヨシュアさん、大丈夫です、エリコの町は強そうに見えるけど恐れることはありません。よし、分かった、出発だ。でもイスラエルの人たちの前にはヨルダン川を流れています。これを渡らなければいけないのです。しかもイスラエルの人たちの数は本当に多くて、中にはお年寄りの人も子どもたちもたくさんいます。どうやって渡ればいいのか。しかし今はもう神聖ヨシアは違います。大しくあれ、強くあれです。さあ皆さん、ヨルダン川を渡ってエリコの町に行きます。準備をしてください。神様はこう言われました。まず最初に白い服を着た祭司たち、契約の箱を担いで川に入ります。 この箱の中には10階が入っています。で、中に入ってすぐに立ち止まってください。ここがポイントですね。祭司たちはヨシュアの言うことを聞いて恐れずに川に足を入れました。おお、見ろ、川の水があそこで止まってるぞ。神様が川をせき止めてくださったんだ。さあ、今だ、渡るぞ。小さい子供もお母さんもお年寄りも続々と川を渡りました。地面の上を楽に渡ることができます。みんな一人残らず渡り終えました。するとどうでしょう、大きな音とともに川の水がまた再びブワーッと流れ始めたのです。うわー、神様はいつも僕たちと一緒にいてくださった。イスラエルの人たちはこの日の出来事をずっと忘れませんでした。さあ、ヨルダン川を無事に渡りましたけれども、次に立ちはだかるのは高い高いエリコの城壁です。ヨシアはお祈りしました。神様は持ってください。ふと目を上げると、おや、あれは誰だ。一人の人が抜いた剣を持ってこちらに向かって立っています。ヨシアは言いました。あなたは一体誰です、敵ですか、味方ですか。その人はこう言いました。私は神の軍隊のリーダーです。あ、この人は神様だ。ヨシアはすぐに自分の履いていた靴を脱ぎました。そしてひれ伏しました。神様が人間の姿をとって現れてくださったんですね。その人はヨシアにエリコの城壁の攻め方を伝えました。まず全員で城壁の周りを1日に1回回りなさい。それを6日間続けなさい。そして7日目にだけ7周回ってあることをするのです。さあ、このあることとは一体何でしょう。御嶽っぴーのみんなは答えを教えないように、次の4つから選んでください。まず1番、矢を射る。突然日本人に外国の矢を射ってる絵が見つかりませんでした。2番、これもまさかのロッククライミング。もう7周回ってるから、もうあとは登るだけ。3番、うおー、これは何でしょうね、そう、石を投げる。ありがとう。これが正解っぽい。石を投げたでしょうか。4番、わーおーと言って叫んだでしょうか。4つの中から選んでください。1番だと思う方、皆さん聖書を読んでますね。2番のロッククライミングだと思う方、3番の石を投げると思う方、お、スバル君と京平君、スバル君、これ4番、おーと叫ぶと思う人、圧倒的な、ありがとうございます。正解はドン、おーと叫ぶでした。ヨシアはこの一風変わった方法に、いえ、嫌です、そんなので大丈夫ですかとは言いませんでした。それは心の中に大きくあれ強くあれという御言葉があったからです。神様の言葉を信じ続けたヨシアはイスラエルの人たちにこの作戦を告げました。作戦1日目、さあ出発だ。エリコの人々は城壁の上から石や槍で攻撃してきます。
お、ついにイスラエルが攻めてきたぞ。あれ、なんか変だぞ。城壁の周りを一周して帰っていっちゃった。二日目も一回り、三日目も一回り、四日目、五日目、六日目。おしゃべりしちゃいけないって言われたので静かに。でも角笛のプップクプーの音だけは響いています。何日回るんでしたか、御嶽っぴーの皆さん。7日回る。そうです、7日回るのです。そしてついに7日目の朝が来ました。今日は違う日です。角笛のプップクプーが響く中、7回回ったその時です。ヨシュアが叫びました。叫べ、皆さんご一緒に。おー、ガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。ちょっとさっきの王は元気がなかったですね。ちょっともう一度行きたいと思います。叫べ、おー、ガラガラガラガラガラガラガラ。うまくいきました。こうしてエリコの人たちは油断していました、ね、全く攻めることができません。城壁は見事に崩れ落ちました。それ突入だ。イスラエルの軍隊たちはエリコの人たちをやっつけて町の中もバラバラにしました。しかしヨシュアはラハブさん一家のことを忘れていません。偵察隊を助けてくれたラハブさんの赤い紐を目印に助け出しました。ラハブさんはイスラ言いました。イスラエルの神様は優しい神様ですねと一家で喜びました。ヨシアはエリコをやっつけて神様の約束の地カナンに入ることができました。ヨシアは最後まで神様からいただいた大きくあれ強くあれ私があなたと共にいるという言葉を信じ歩み続けました。おしまい。ありがとうございました。この、紙芝居を書いてくださった方に心から感謝したいと思います。今日御嶽っぴーのみんなも、そして御嶽ファミリーの皆さんの前にもヨルダン川が流れていないでしょうか。一歩足を踏み入れることを恐れてずっと水際のこっちにいたままではないですかね。行きたいけど、やってみたいけど、なかなか足を踏み入ることができない。この激しい流れの中に足を踏み込むことっていうのは本当に勇気がいります。でも神様はそんな時このメッセージが飛んできます。惜しくあれ強くあれ少年たちよ、おうおう。聞きたくない時こそこの言葉がやってまいります。でもね、この言葉がこの賛美を歌う時に私たちの心によっしゃという力が湧いてきます。力がなかなか湧かない時にも心だけでも大きくあれ強くあれ、必ず不安と希望が、あ、ごめんなさい、平安と希望が与えられます。また皆さんの前にはこのエリコの城壁が立ちはだかってないでしょうか。私の前にはいっぱい立ちはだかっています。もともとある城壁から自分で作った城壁までぶち壊したいと思っても勇気が出ない。でも神様からの答え、応援はとてもシンプルです。私があなたと共にいる。小さな壁もあると思います。大きな壁もあると思います。でも私たちはこの約束を握って今週
一つでもエリコの城壁をぶち破っていきたいと思います。神様が共にいてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、今日私たちがヨシアと同じ神様を信じることができていることを心から感謝いたします。にもかかわらず私たちは目の前のヨルダン川に足を踏み入れることもできない、ただ呆然とエリコの壁の前を立ちすくんでおります。主をお許しください。大しくあれ強くあれ、神様は私に語りかけてくださっています。どうか諦めないで、後回しにしていたこと、諦めていたこと、また放置していたことを神様あなたの栄光のために今週チャレンジさせてください。また御嶽一品のみんなも今日共に礼拝できたことをありがとうございます。どうか神様が豊かに子どもたち一人一人を祝福してください。そして今やりたくないことも挑戦します。教室に一人ぼっちでいる人を見つけたら私が友達になります。お父さんやお母さんが忙しくしていたら僕が手伝います。そして神様と一緒にヨルダン川を渡りたいと思います。大しくあれ強くあれ、神様がくれたメッセージを心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは最後に最初に歌いました大しくあれ強くあれをもう一度歌っておしまいにします。どうぞ皆さんお立ち上がりください。子どもたちは大しくあれ強くあれ、少年たちよ、おうおうをお願いいたします。いいですね、歌詞が難しいですからね。はい、それでは元気よく手拍子で歌いましょう。はい、大しくあれ強く、あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、新しい1週間祝福と恵みがこの御嶽グリーンチャペルに連なる全ての方々にありますように。アーメン。今日の御嶽日礼拝ありがとうございました当たった景品はどうぞ喧嘩のないように、グループで分けてください。